今日は恵みの十万と題しまして、新井牧師よりもよりお説教をいただきます。
不要不急の外出を控えるだの、集会は自粛しろだのと言われる中で、こんなにたくさんの方々とお礼さんにようこそお越しくださいましたという気持ちでございます。嬉しいございます。今日は有名なカナの結婚式の箇所をお読みいただきました。イエス様がとある結婚式の席上で水をブドウ酒に変えるという奇跡を行った。これがイエス様が行われた最初の奇跡、印とされています。でこの印が私たちにどんなメッセージを、伝えようとしているのか、有名な箇所ですから何度も解き明かされてきたところではございますが、改めてこの御言葉をいただきたいと思います。物語はイエス様が結婚式に出席をされているというところから始まります。イエス様が招きに応えてくださる方であるということを、このことは示しています。私たち人間の苦難、あるいは悲惨な状況、試練、そういうところで私たちは神様を求める、イエス様を求める、語りかける、呼びかける、そういうことをいたしますが、私たちの喜びの時にも、ここでは結婚という喜ばしい時に、イエス様はその招きに応えてくださる方であるということを示します。私たちはいつでもどんな時でも、こういう時にイエス様を招くということが許されているという言い方もされます。むしろ私たちはそういう時に招かなければならないと言った方がいいのかもしれません。なぜならばイエス様が共におられる、そのことなしに私たちの喜びも半減するのではありませんかと。この喜びはイエス様なくして本当に喜びとなりますか。根本的に不安や動揺を免れることはできないのではないですか、という、そんな語りかけもなされているかのようであります。この礼拝も、あるいは聖餐式のようなものも、私たちがイエス様に招かれてここに集い成立いたします。でその礼拝に私たちはイエス様を招いているとも言われます。イエス様はその招く私たちのもとに来てくださる、そういう方であるわけです。喜びの時も、悲しみや苦しみの時も、イエス様は私たちの招きに応え、いつも共にいてくださる。カナの結婚式のこの場にイエス様が列席されていたというのも、そのような招きの中に応えてくださったということになります。ところがその喜びの席、カナの結婚式でブドウ酒がなくなるという、そういうハプニングが起きます。ユダヤ人の結婚式は、婚礼の宴は時には1週間も続いたと言われています。どれほどの人がお祝いに駆けつけて、その宴がどのように続いていたのか想像もつかないんですが、その長い長い婚礼の宴で用意していたブドウ酒が底をつきてしまったわけです。祝いの宴にお酒がなくなってしまった、興ざめでございます。お客様を招待した家に恥をかかせてしまうというものでもあります。実際には亡くなってしまったのだから仕方がないじゃないかという、冷静に考えれば取るに足らないような些細なことなんです。でもそういう些細なことで私たちは大いに動揺する、あるいはつまずくという、そういうことの心当たりがあるので、そうだよねと、そういうことであなた方は動揺するよねというふうに言われているかのようでもあります。 人間はこんな些細なことで、どうでもいいようなことで、冷静に考えればそういうことで思い煩うという、そういう私たちの姿がここに表されてまいります。ちょっと脱線なんですが、先日琵琶湖の同志社のリトリートセンターで、赴任して3年以内の若手の牧師と、それからこれから牧師になろうという志を持った大学院生たちのための準備のセミナーというのが行われておりまして、まあ、そこに招かれて一晩だけ行ってまいりました。で、新井が来るんだったら飲み物が足りなくなるかもしれないって夜の懇親会のために飲み物を大量に買い足しましたと嬉しそうに何人もの後輩が話しかけてきてくれたんです。でも私、翌日朝早くから年長の子供たちの遠足の引率がございましたので、懇親会には出たんですが、自前のお茶を飲んで泊まらずに帰ってまいりました。みんな後輩たちをがっかりさせてしまった。飲み物が余るというこの結婚式の例えの逆バージョンでございました。で、このイエス様のこの結婚式の場合には、イエス様の母マリアが、そのみんなが動揺している些細な困惑というのをイエス様の前に持ち出してまいります。で、そのマリアの姿というものに、こう私たちはいくつかのことを学ぶんです。で、まあ、一つには、どんな小さなこと、先ほどから何度も何度も些細なことと言っていますが、そういうどんなことであっても些細な問題でも、私たちがはイエス様の前にそれを持ち出して、まあ、教えを請うと言いますか、どうすればいいんでしょうかというようなことを聞く、尋ね求めるということは許されることなんだということが示されています。宴の席でブドウ酒がなくなったというような、本当にこの世的なことでございますが、そういうことでさえ私たちはとりあえず持ち出して教えを請うことは許されているというわけです。私たちの生活におけるいろんな困惑や迷い、そんなものの中で、この世的な事柄ではございますが、そういうものでイエス様の前に私たちが持ち出していけないものは何もないんですよということを示します。どんな些細なことでも、それが私たちの心を煩わせているのなら、それは私たちに平安を賜ろうとされるイエス様にも関わっていることなんだという理解が成り立ちます。私たちの悩みであるとか、苦しみであるとか、困惑、迷い、そんなものをイエス様は全て受け止めてくださる。そして必ずや私たちにその行くべき道を指し示してくださる、そういう信頼がこの尋ね求める、その困惑を見舞いに差し出すというところに表されていくわけです。もう一つ、それを出した後、それを持ち出した後、マリアは信頼しながら待つというその信仰を表しています。マリアの言葉に対してのイエス様の答えというのが、まあ、あるんですが、ちょっと冷たいような印象を持たせる、そんな言葉が返されてきます。夫人よ、私とどんな関わりがあるのですって。お母さんに対してまず夫人よとかって言ってるところから随分と他人行儀なんですが、そのお酒がなくなったことと私は何の関係もありませんという、そんな答えが返ってくる。何か拒絶されているかのような、そんなイメージを持ちます。でもそうではなかった。まあ、それについて、私の時はまだ来ていませんという言葉とともに、ここにはイエス様には主権がある、そういう自由があるということをまず示されるんです。言い換えるなら、私たちがイエス様の行動を導く、あるいは演出するということはできないということなんです。 つまりマリアがイエス様に何かを指図することはできなかった。イエス様にその問題を持ち出して頼り、こうしてほしいなという思いがあったとしても、私たちがそれを要求してそれをなさせるということはできないのだということです。イエス様はたとえお母様だとしても、このマリアという一人の女性に対して従っているというところ部分を一切取り除かれたのではないか、そのように考えられています。何かをしてほしいという願いがあったとしても、はい、分かりました、じゃあしましょうと言ったのでは従ったことになる。だから一切私は関係がないと言って一度切り離しながら、その上で今ここにある問題に対してご自身の主権的な判断で主体的な判断でイエス様が関わっていかれるということです。結果的にはこのマリアの言ったことを、言葉を聞き入れてくださるわけです。それをマリアは知っていたんでしょうか。イエス様の一人一人を思う愛と、そしてその力、自由、そういうものに信頼をして委ねます。信頼をするということは、それを待つという信仰を生み出します。マリアはイエス様が私には関係がないよというふうに言ったにもかかわらず、召使いたちにこんな指示を出しています。この人が何か言いつけたらその通りにしてください。関係ないよと言われたのに何か指示が出ると思っているんでしょうか。イエス様が願いを聞き何かしてくださるというふうに信じて、その時を待つという、その信仰があることを、マリアにその信仰があることをこの言葉は表します。それがいつなされるのか、どのようにしてなされるのか、それがどんなものなのか、もちろんマリアには分かりません。でもイエス様を信じ、すべてを委ねる、そして同時に期待をしながら待つ、その信仰、それが彼女のこの召使いへの指示、その発言を導いたと言われます。弟子たちは実はこの奇跡の後でイエス様を信じたと記されています。でもマリアはすでにこの時イエスのことを信じ従うものでありました。そしていよいよ奇跡の場面が描かれてまいります。三つの水がめに水をいっぱいにしなさいという指示が出ます。そして水がめにいっぱいにした水がブドウ酒に変わる。その水がめは2ないし3メトレテス入りのものとあります。1メトレテスというのは約40リットルなんだそうです。大変な量です。一つの水がめにそれが2ないしは3ですから、80リットルあるいは120リットル、それだけの量の入る大きな水がめ、それが6つあった。ザクッと半分ずつ、2メトレテス入りが3つに3メトレテス入りが3つだというふうに考えたら600リットルぐらい。一般的な今販売されているワインに換算すると800本以上、とてつもない量でございます。そんな量のブドウ酒がここでもたらされたのでありました。ここではイエス様がどのようにして水をブドウ酒に変えられたかということは一切記されていないんです。手で触れたとか、杖を使ったとか、お祈りをしたとか、そういったこと、つまり奇跡を演出するような記述は一切ない。水を入れてそれを汲み出して出せと言っただけです。それはこの出来事においてイエス様がどういうふうにしてこの奇跡を行ったのか、水をどうやったらワインに変えたのかということは 大事じゃないと、むしろそこに目を行ってほしくないとでも言うんでしょうか。そんな印象を受けます。じゃあここで何をしましたんでしょう。それはイエス様を信じて全てをお委ねした時に恵みは満たされる、充満するということでありましょう。イエス様はたくさんのこの葡萄酒を通して恵みが満たされているということを示しました。あなたの祈りは聞き入れられる、その恵みは満たされるということを示した。そしてそれは結果的に私たちを喜びで満たしていく、喜びの充満だということになります。しかもこの水を入れた葡萄酒に変わった水がめは石でできていると書いてありました。まあ、石でできているということは非常に丈夫なもの、一部の隙もなく決して漏れることのない完全なものだということを表します。ですからイエス様の恵みというのは誰一人漏らすことなく完全に満たされるんですということをこの奇跡の出来事は語ろうといたします。さらにイエス様は憐れみや同情からこれをされたのではないんだと、喜びの席で人々の喜びのその奉仕者として行動された、そして人々を喜びに導いた、最後まで導いた、満足するまで喜びに満たして導いたということです。結婚という新しい始まりの時でした。その始まりの時にそれまで準備していたものが途中で尽きてしまった、そこへイエス様によって新しい恵みがもたらされて、それは完全な器に十分に満たされて、そして人々をその恵みにの喜びへと導いていった。まさにイエス様の時が到来する、そのことを告げ知らせる印であるかのようです。イエス様はここに初めてご自身がどのような方であるかを示されました。新しい時の始まり、喜びの席で恵み豊かにその技がなされたのであります。しかもこの印を拒む人は誰一人としていません。そこに集う全ての人を満足させた、満たした、そして喜ばせた。イエス様の時の到来、来たるべき喜びの時を告げ知らせる印であるこの出来事は、救いを求める全ての人々が待ち望んでいた時でありました。弟子たちはこれを見て信じたと記されています。イエス様のこの御業は神様の栄光を表して弟子たちを信仰へと導いていきました。神様の栄光を見えるような形で行ったのは、弟子たちの信仰を確かなものとしてこれからもしっかりと従わせるためのものであったかもしれません。すでにこの時弟子たちはイエス様に従っておりました。それはイエス様との出会いから彼らは動かされていたことを表します。しかし彼らは神様だけが成し得ると思われる、思わずにいられない、そういう技をイエス様がなさるのを見てさらに強くつながり信じ従おうと思ったに違いありません。喜びに満ちたその確信を持ってイエス様に従おうという決意を新たにしたのではないかと思います。そのイエス様は私たちと共におられます。喜びの時にはその喜びをさらに豊かなものにしてくださる。逆に悲しみや苦しみの時には私たちの重荷をそっと共に負い慰め、私たちがまた立ち上がる生きる力を備えていてくださいます。そういうことがこの印の中に表されているのだとそう思います。ですからイエス様のこの神様の栄光を表す 最初の印に触れるときに、私たちもまたイエス様が私たちの招きにいつでも応えてくださる、そのために私たちと共にいてくださる、そのことを思い起こしながら、マリアやその場にいた弟子たちのように、それぞれに与えられたこの信仰をより確かなものとして育んでいきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、この時を感謝いたします。御子が私たちの願いを、あるいは思いをしっかりと受け止めてくださり、あなたと私たちをその交わりを取り継いでくださっておられることを思い起こしながら、心からの感謝を持ってまたあなたと共に歩んでいきたいとの思いを新たにいたします。どうぞ私たちの歩みに伴ってください。そして私たちの行くべき道を明るく照らし、私たちを支え励まし導いてくださいますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。